耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。仕事や勉強に取り掛かる最初の5分間にあなたはどんなことをしているでしょうか。まあ、5分じゃまだエンジンかかんないよって人もいると思うんですけども、じゃあそういう人はエンジンがかかるのってどのタイミングですか。またですね、今から5分後の自分って何をしていると思いますか。新刊ラジオを聞いている正解なんですけども、そうじゃなくて普段の自分の中で、あれ5分後の自分ってどうすれば自分幸せなのかなとか、どうすれば自分の人生うまくいくのかなって明確に想像したことってありますか。実はですね、あなたが人生で成功する秘訣がその5分間というか、この最初の瞬間に隠れてるんです。今日はそんな最高の5分の過ごし方をご紹介しようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川フォレスタより出ております小山達夫著、5分の使い方で人生は変わるという本です。まずは著者のご紹介ですが、小山達夫さん、1982年香川県生まれ。2003年に個人で運営していたオンラインゲームサイトが月間3600万 PV を突破。2005年には大手広告代理店に入社して SNS 開発、ゲーム開発、マーケティングに携わります。その後独立されてゲーム理論マーケティングを取り入れた法人へのビジネス指導と講演会を全国で開催。幕張メッセ、東京ビッグサイトなど、6000人以上の人が集まる大規模な講演会を開催して、絶大な支持を誇る人気セミナー講師として活躍されています。というわけで今回はですね、そんな小山さんが書いた自己啓発書のご紹介なんですけども、まあ、自己啓発といったジャンル数多く出てます。で、まあ、僕もねいろんな本を紹介してきたんですけど、今回ご紹介する本はですね、少し変わった角度から成功の法則を捉えてるんですね。それはですね、脳の働きや仕組み、科学的な根拠をもとにした成功法則ということなんですけど、そう、脳のからくりを利用して長期的に自分のやる気を持続させて成功へ導いていくっていうものなんです。なんじゃそりゃと思うかもしれませんけども、実はですね、この時一番重要なのがタイトルにもある5分ということなんですね。なんで5分なのか、小山さん曰く、面倒だなと感じた瞬間に脳は行動を起こすことを拒否してしまう。なので目先の5分を変えることを目指して、自分への負担を減らして長期的な成長に結びつけていこう。これこそが、まあ、堅実だよっていうお話なんです。そうなんですよね、まあ、ジョギングしようとかで最初の一歩ってものすごい面倒くさいと思うんですけど、5分だけ走ればいいやとか考えてると結構楽にジョギングできたりするんです。そういう風に脳が拒否反応を示さないように自分を変えていく、そういった方法がこの本には書かれています。じゃあ一体その5分間どういう風に活用していくのがいいのか、今回はですね、著者の小山さんをスタジオにお招きしまして直接お話を伺ってきました。ではこちらの音声どうぞ。ではご紹介いたします。本書の著者小山達夫さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速いきなり質問に行きたいんですけども、
はい、
今回の本なんですけど、
はい、
成功法則の本としては僕珍しいアプローチをしているなと思ったんですね。
はいはい、
まあ、脳の働きとか仕組み、あと科学的な根拠を元にした成功法則ということで、
はい、
なんか言い方があれなんですけど、ちょっと理系的なアプローチにも思えます、ね、
そうですか。
小山さん理系でいらっしゃいますか。
もともと文系ですね。ど真ん中ですね。
でもなんか根拠がしっかりしていないと、はい、やっぱりこれはなんか成功の法則としてダメなんじゃないかとかって本文書でも書かれてまして、
はいはいはいはい、
でこういったアプローチにその至った経緯とか何か今までの人生の中であったんですか。
やっぱりそのもともと好奇心がすごく強いので、
はい、
何に対しても細かいことを質問したりとか、うんうん、エジソンみたいな感じなんですよね。不思議にやっぱ思ってるのが、その成功哲学とか周りにもハマってる方って多かったですし、
はい、
やっぱ自分自身もすごくその成功っていうのに対して欲求がすごく強かったっていう、
うんうん、
まあ、そこがそもそものきっかけですよね。
ああ、成功への欲求が強くて、
はい、
まあ、どうしたら成功するのか。
はい、もう俺は大物になるんだって思っていろいろと勉強したんですけど、
はい、
やっぱそのなかなかうまくいかなかったっていうので、
うんうん、
まあ、実際そのいろいろ見ていくと、成功って言うと最後そのぼんやりとしたイメージに見えてくるものが多かったっていう、
あ、
本とか、
はいはい、
セミナーとかいろいろ行ったんですけど、
うんうん、
そこでもっとそのしっかりとした理論とかが、根拠とかがもっと欲しいなっていうのが自分の中で興味が湧いてきたっていうのが始まりですよね。
は
い、
あ、なるほど。
はい、
でそれで、まあ、今まで その人生の中で、まあ、小山さんなりの成功法則をまとめていくときに、
はい、
根拠のある法則にしたいという思いが強かった。
それはすごく強かったですね。もともと私海外とかでもよく海外の成功者とか、はい、海外の成功法則を学びに あの世界中を回ってた時期がありまして、
すごいですねそれは。
それこそ瞑想に何時間もかけたりとか、
はい、
まあ、いろんなあの世界中のパワースポット行ってみたりとか、うんうん、まあ、いろいろ試したんですけど、はい、まあ、納得いくものもあったし、はい、もうどうもなんかこれはあの関係ないんじゃないかと
これはパワースポットと言われてるだけなんじゃないかみたいな
ないかと思うものもあったりして、実際その、ね、知り合いとかにもやってみたらって勧めたりとかもして、それで結果があるものをどんどんまとめていったって感じですよね。
あー、なるほど。で、まあ、今回の本では結構そのタイトルがセンセーショナルで、
はい、
まあ、5分の使い方で人生は変わると言いましたけども、はい、そんな短い時間で人生って変わるものなんですか？
ズバリこれはあの短い時間の方が私はもういいと思ってます。
短い時間の方がいい？
時間の方がいいです。
おうおうおう。
で、逆にその結局脳もそうなんですけども、時間をかければかけるほど疲れやすくなるじゃないですか、
はい、
何でもそうなんですけど、
はい、
私もそうですし、何かその重い腰をより重くするのは私は良くないという結論に達したんですね。
うん、まあ、本の中に出てくる例だと、まあ、5分間だけ勉強しようだったらスッと入れるけども、はい、今から1時間気合い入れて勉強しようだとなかなか
大変ですね。
難しいという
そうですそうです、大変です。だからもうこれ5分と言わずに、まあ、本当は5秒でも本当は良かったんですけど、
あ、5秒でもいい
5秒でも良かったんです最初は。ただ そこまでいくとさすがに逆に行き過ぎじゃないかと
なるほど
いうことで、じゃあ5分っていうところですね。
まあでも確かに、まあ、5秒勉強しろっていうのはなかなか5秒で何ができるって話ですけども。
そうですね。
でも英単語を一つ言うとか、
まあ、それでも構わないと思いますし、
はい、
それこそそのページを開くでも構わないんですよ。
あ、そんなものでいいんですか？
そんなものでいいです。一番最初は本当にどこまでストレスを減らして、まあ、簡単にするかシンプルにするかですね、
はいはい、
これはあの私がいろいろと学んできた中で、あのどこまでシンプルにするかっていうのはもうこれは成功のテーマだと思ってます。
シンプルにする、
シンプルにするですね、うん、シンプル、
例えば何かするとき、
はい、
シンプルというとそうなの、なんか具体例ってありますか？
例えば一つのことしかやらないとか。
あー、なるほど。
目の前のこと一つのことしかやらないっていうのもそうですし、あの例えば英語の勉強をやろうっていう時に、
はい、
もう英単語も覚えて、そして発音もやってとか、次々やっていく、まあ、リスニングもやってとかやると、なんか疲れるじゃないですか。
疲れますね。
で、これをなんか頑張ってやりなさいっていうのが、まあ、簡単に言うと成功法則の基本なんです。情熱元とか、
うんうんうんうん、
でもあの私もそうなんですけど、なかなか大変じゃないですか。
そうですね。
大変なことはやっぱ人はやりたがらないっていう、
はい、
だったらまず一番最初はできるだけ一つのことだけをやろうっていう方が、
うんうん、
実は結構入りは簡単っていうところですね。
ああ、まあこれだけやればいいっていう考え方がまず脳にできますからね。
できますね、
うんうん、
で何でもそうなんですけど、人ってその一個のことだけって言われると結構スラスラやれてしまうものなので、
うんうんうん、
まあ、何でもそうなんですけど、歯磨きとかもそうですし、
あ、はい、
もう一番最初は簡単にすればするほどうまくいくっていう。
あ、でもスポーツなんか教えてる人は結構最初はシンプルな教え、
はい、
そうですね、いいコーチほどそうですね。
そうですね、まあ、コーチは特にその同時進行で何かやれとは言わないと思うんですよ、優秀なコーチっていうのは。
確かに。
もう特にその瞬間に関しては、とりあえず今お前は何も考えずに腕立てだけやっとけばいいんだみたいな。
そうですね。
もうそれが結構あの実はズバリいいコーチだったりするんですよね、
はい、
同時にこれもこれもこれもやりなさいっていうコーチは、実はその人のポテンシャルを引っ張ることができないと私は考えてます。
なるほど。で、あの皆さんが、まあ、コーチをつけずに、まあ、自分で自分のポテンシャルを引っ張り出すために、まあ、シンプルに、まあ、やるというのがこの本に書かれてる内容。
そうですね。特にそのコーチをつけないと、どうしても人ってあの同時にいっぱいやりたがっちゃうんですよね。
あー、まあ、やる気があってかつうまくいってない人ほどそうな気がします。
私も実はそうだったのです
いません、ね、あの僕も結構、ね、やる気すらないタイプの人間なのですごいなと思ってるんですけど。
いやいや、もうでも何か決めるときってついついこのあれもこれもやってしまおうって詰め込んでしまうじゃないですか。
ありますね。
例えば運動しようと思うと腕立てもやろう、その後はマラソンもしちゃおうと、あ、できればもうこれ1ヶ月間続けちゃおうとか、あ、1年続けたらこんな風に変わるなとか、
はい、
ついつい詰め込んじゃうんですよね。腹筋もしちゃおうとか、スクワットもしちゃおうとか、
はい、
でも結果的に開いてみると、もう最初の一歩で、あ、大変だと。
そうですね、初日で終わる自信がありますね。
同じくです
あ、それを、まあ、まずは腕立てだけをしようと。
そうですね。
でやっていくと、
はい、でこのコンセプトっていうのは基本的にはその自分自身のことをあまり 信じないっていうのがやはり私のこの本のコンセプトでもありますよね。
それ僕すごい共感しました。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
5分後の自分が信用できますかと思った時に、はい、もう笑顔で信用できませんって思いましたけどこれどういうことなんでしょう。
まあ、これはですね、もう本書にも書いてるんですけども、例えば次頑張ってやろうとか、はい、明日頑張ってやろうとか、まあ、人って結構こういうことを考えがちなんですよね、
はい、
これっていうのは結局その未来の自分に期待してるっていうことなんですよ。
なるほど。
でも今やらないっていうのは明日の自分もそもそもやらない、
うんうんうん、
で私の場合はもうその考えからいくと、今自分ができないことっていうのは明日も明後日も1年後もやらないと考えてるんですね、
うんうんうん、
で逆にじゃあ今たくさんのことを詰め込んでやってくださいと言われて、うん、今この瞬間にやれるかっていうと大変じゃないかと思ってしまったらやらないんですよ。
やらないですね。
そうするとやっぱりそのできるだけ簡単に簡単に簡単に今の自分ができることをやるっていうのが明日の自分もやれると。
なるほど。
に続か、まあ、つながっていくってことですよね、
うんうん。まあ、導入部をできるだけ、まあ、ストレス負担がかからないようにして、
はい、
かつ後の自分、まあ、今より5分後とか明日の自分とかを信用しないと、
はい、
やるべきは今であると。
今であると。
あー、なるほど。まずはその走り出すんだけど、走り出す足も軽くするみたいな。
そうですね、うんうんうんうん、結構そのいろんな自己啓発とかを見ていると、どうしてもその未来に向けていろんなことをやってくださいっていう話が多いですよね、
はい。
でまあ、それは悪いことじゃないと私は思ってるんですけども、うん、でもそれよりもこの今生きてるこの瞬間ですよね、大切にしなきゃいけないのは、うんう
ん、はい。
そこにあまり目を向けてるものが少なかったのじゃないかなと私は思ってます。
あー、わかります。第一歩にすごい集中して書かれてるっていうのはなるほどと思いました、
はい、はい。
で、この本の中で、まあ、結構いろんな具体例があるんですけども、はい、ちょっとリスナーさんにもいくつかその具体例をお教えしたいなと思ってまして、
はいはいはいはい、
ぜひ小山さんに一緒に語っていただければと思うんですけど、
はい、
まずこちらやる気がなくても自動的にやってしまう方法、
はい、
こんな素晴らしい方法があるのかと思いますけども自動的にやってしまうんですけども
確かにそうですね、まあ、これはまあ、さっきも言ったんですけど、できる限り根本的なところで言うと、やはり自分のことを信用してないっていうのが私のきっかけなんですよ、
はい。
例えば勉強しようと思うのは簡単なんですけども、勉強するってなかなか重いじゃないですか、
はい。
でもそれを前提にしておくと、うん、まあ、最初から机の上に本が置いてあるんですよね、英語の、うん。さらに閉じた状態で英語の教科書が置いてあっても開くのが億劫なんです。
そこすら
そこすらこのくらい実は自分のことをちょっとネガティブな部分を持った方がいいというか、
はいはい、
自分のことを信用しない方がいいっていうのは私は常に考えてますね。
はい、ということは例えばですけども、会社に行く前にちょっと準備をしておいて、はい、会社から帰ってきたらなんと自分の机の上に、まあ、開かれたその英語の参考書とやるべきそのなんか模試試験みたいなのがあって、はい、かつペンもこうカチカチってこう出した状態で置いてあるぐらいの、
さらにドリンクもあるといいですね
もうあとは座ってペンを持つしかないみたいな。
ないっていうのがいいと思います。
なるほど。
結局その一番最初の部分が大変なんですよね、
うんうんうん、
人っていうのは。で、人はそのやったことがないこととか普段やってないことをやるのって苦痛に感じるんですよ、
はい。
なのでその教科書とかも開いてるっていう行動を普段もしやったことがないのであれば、もう開いた状態にしておくっていうのが重要ですし、うん、マラソンもそのもしやろうと思って今までもしやってなかったのであれば、それって実は脳が苦痛に感じる行動なので、もうすでに準備をしておくと。だから準備を大切にするっていうのが重要ですね、
うん。ああ、もうお膳立てをしておいて、
お膳立てを、自分のためのお膳立てです。
なるほど。もうあとはもう あと靴履いて走るだけじゃんみたいな。
走るだけじゃんっていうのは楽ですね
なるほど。
特にマラソンの場合だと私の場合考えるのは、走るというよりもは部屋の外に出るまでのステップを重要視します、ね、
すっごい本当1秒ないぐらいの、
そこです。でも重要なのは、
なるほど、
逆に走るっていうのは意外と外に出て最初走り出すと人って続けていけるものなんですよ、
はい。
ただその靴を履いて扉を開けて出るまでが大変。
どんだけ重い靴とどんだけ重い扉なんですか
いや、まさにそうなんですね。特に冬とかだと寒いじゃないですか。
寒いですね。
嫌じゃないですか。
嫌ですね。
そこをなんかわざわざ頑張ってって思えるのは私の中でも賢者なのかなと思いますね。仙人とか
何を悟ってるのかと
すごいと思います。
そこをまあスッといけるような工夫というのをまあ自分なりにしてみるという、
やってみる方がいいと思いますね、うん。
でもう一つ、これスイッチの入れ方のお話、
はい、
うん。これなんですけども、いわゆるそのやる気とか、
はい、
あとその集中のスイッチというのを、まあ、途中で入れる方法、これはなんかちょっと走り出してからっていうあたりだと思うんですけども、
はい、
中だるみしちゃうと思うんですよね、やっぱり、
はいはいはいはい、
負荷が強いと
そうですね、まあ、どっちかっていうこのスイッチに関しては2つ意味があって、はい、まあ、1つはあのそもそも行動する前のスイッチですね。
あ、行動する前のスイッチも
行動する前のスイッチですね、うんうんうん、人ってその何かしらのきっかけとなるスイッチっていうのを持っておくと楽なんですよ。
やる気スイッチ。
やる気スイッチですね。私の場合だと指をパチンって鳴らしたりとか、はい、まあ、それが多いんですけども、人によっては例えば深呼吸するとか、うん、まあ、息を大きく吸ってみるとか、うんうん、まあ、足踏みしてみるとか、はい、貧乏ゆすりでもいいと思うんですよね。
あ、まあ、体を動かした方がいいということですか。
体を動かした方ができるだけあの体には負担があまりかからないというか、うんうん、まあ、キャンディーを食べるとかでもいいんですけど、そうするとね、はい、あの糖分毎回取るのもなんじゃないですか。
あと会社のなんかプレゼンのやつで失礼ですってカサカサからってちょっと無理ですからね。
ガムを噛むとか怒られそうじゃないですか。だからできるだけ、まあ、体を使ってこっそりできるものとか、うん、まあ、簡単にできるものっていうのがいいですよね。うん、そうするときっかけとしてはすごくいいと思います。
そうですね、僕も似たような感じであの息をちょっと多めに吸うっていうスイッチがありますね。
あ、本当ですか。
喋るときにちょっと思い浮かばないときに、はいはいはい、あ、どうしようと思ってですってでですね、今の話なんですけど、
あ、素晴らしいですね。いいと思います。はい、うん、いいですね。はい、そしてあとは実際その始めて続けるためのスイッチですよね。疲れた時とか、うんうん、はいはい、もうやってられないと、うんうん、もうなんでこんなことやってるんだっていう時にまた自分自身を奮い立たせるためのスイッチですよね、はい、これも基本的に意味的には同じなんですけども、もう私の場合は同じくまたパチンって指を鳴らすとか、はい、また大きく深呼吸してみるとか、うんうん、まあ、深呼吸はやはり私多いですね。あ、中だるみした時とか、うんうん、もう疲れたなって思った時は深呼吸をします。
なるほど。まあ、もうマラソンで疲れていても仕事で疲れていても
でも、
まあ、指を鳴らすなり呼吸をするなりと
っていうのは私はおすすめですね。特にその呼吸系に関しては心を落ち着かせるっていう意味でも特に現代の人はおすすめできますね、うんうんうん、深呼吸を何回かしてみるっていうのは
これやっぱりなんかその脳に作用したりするんですかね。
まあ、脳という、まあ、そうですね、それもそうですし、もともと私これに気づいたのはそのダイビングをしてる時なんですよ。
ダイビング、
はい、で私ダイビングライセンスを持ってるんですけども、一番最初そのダイビングライセンスを取るときにどうしてもその水の中で呼吸をするっていう、口から呼吸するってすごく苦手だったんですよ。
あ、確かに。
なんかその鼻から呼吸したいじゃないですか。
それはそれでちょっとわからないですけど。
私はどっちかっていうと口から呼吸して鼻で呼吸できないんです、水の中っていうのは。ダイビングは、
はい、
そうするとどうしてもその鼻からちょっと呼吸したいなと思うとそのくっつくんですよね、お面というか水中メガネが。
あ、はいはい、
そうするとパニックになりやすくて、はい、その時に先生がインストラクターの方がゆっくり口で大きく息を吸ってくださいって言うんですよ、
うんうんうん、
でそれでもう騙されたと思って、まあ、大きく息を何回か吸うとこれ気づいた時には心が落ち着くんですよね。
うーん、
それがきっかけで、あ、深呼吸って結構これ実は効果あるんじゃないかと、
はい、
そこからが、まあ、きっかけですよね。それでその海外のワンネスっていうその呼吸法とか教えてくれる、
はい、
あのセミナーがありまして、はい、そこに行って呼吸の実際体験してみて、は
い、行動早いですね。スキューバダイビングただ趣味でやっただけなのにそこまで行っちゃうんです
そこまで行きましたね。
すごいな。
いやいや、その後瞑想とかもいろいろ取り入れたりとかしてその結果呼吸っていいんだと、
うんうん、
で私普段からやはり呼吸ちょっと浅いですから、うんうんうん、まあ、今でもトレーニングはしてるんですけども、やはりその呼吸を大きく吸うとこれは人生が変わりますね。また別の機会かもしれないですけど、うん、話的には。
なるほど、
はい、
ま、いろいろなお話を今伺ってきましたけども、はい、ま、この本の中ではその、ま、5分の使い方で人生は変わるというタイトルなんですけども、
はい、
ま、数多くの習慣化ですかね、そういったものが書かれてる気がします。
はい、どちらかというと習慣に関しての話が多いと思います、う
ん、やっぱだと僕個人ですごいいいなと思ったらやっぱり第一歩を踏み出す時の、そのストレス、はい、負担をなくすという、
はい、
でこれがやっぱその、ま、脳の仕組みにかなっているというのが、
はい、
やっぱりなんでしょうね、この辺りがすごい僕新しいアプローチだなと思ったのかもしれない。
なるほどですね、はい、はい、
根拠がないっていうかただ頑張ればいいっていう本はたくさんあったんですけどそれはそれでね、なんかすごいやる気が奮い立つんですけども、
はい、
この5分と言いますけども、そのスタート最初のだけじゃなくてこれを継続的にやっていくっていうことが大事なんですよね、
は
い、
重要ですね、
うんうん、
で結局その人っていうのはある程度同じことをやり続けていくとその環境に慣れていくんです。
なるほど。
お風呂でもそうじゃないですか、はい、最初はあちって思ってたのが入ると、うん、だんだん気持ちよくなって眠くなってくるって。
あ、すごいわかります。
もうこれが脳の優れたとこなんですよね、
うん、
人の優れたとこでもあるんです。人が例えばその寒い環境に行ってもうそこでずっと毎日ブルブル震えていたとしたら嫌じゃないですか、
はい、
だからその寒い国の人たちっていうのはだんだんその寒さに慣れてくるんです、
うんうんうん、
で暑い国の人たちは逆にその暑さに慣れてくる、
はい、
でこの人っていうのはその環境に慣れる、まあ、作用というか、まあ、慣れる体質性質がありますよね、
うんうんうん、
これをうまく使えば人っていうのはどんなところでも最初の入り口さえもうまくスタートを軽くして、あとそれを少し続ける習慣っていうのは結局慣れなので、結局は、
はい、
これポイントとしては習慣って難しい言葉を使わなくてもいかに慣れちゃうかっていうだけなんですよ、うんうんうん、
なるほど。
で私的には本当に3日間もしやることができれば、3日坊主って言葉ありますけど、3日間あれば十分慣れますね、人っていうのは。
ああ、早起きでも何でも、
早起きでも何でも、うんうん、逆に3日間そこの部分をうまくストレスを減らしてスタート地点を楽にしてしまえば、人って何でもやれることができると、
うんうんうん、
これを応用すると逆に何でもどんな人物にもなることができますよね、
はい、
例えばパイロットになりたいんだったらパイロットの勉強を3日間ストレスを減らしてやってみるとか、
うんうんうんうん、
例えばお金持ちになりたいんだったらばお金に対しての勉強を3日間やってみるとか、うん、まあ、そういうことですよね。
あ、まあ、成功するためのその最初のスタートラインのところ、
最初のスタートラインをできるだけ簡単にするかっていうのが今回のテーマです。そしてそれをできるだけ早くなれるかっていう、慣れの部分までのステップを特に強く書いてますね。
なるほど、大変読みやすい本でした。
ありがとうございます。
で最後にですけど、こちらの本どんな方にあの著者として読んでいただきたいと思っていますか。
はい、特にですね、やはりその今の20代30代の方で社会人をやっている方でも、このどうしてもその会社とかをやりな、まあ、働きながら、まあ、疲れたと、でできるだけでもちょっと自分のやりたいことをもっと時間取りたいとか、まあ、やりたいことをね、夢を叶えたいとか思ってるけど、なかなかうまくいかないと、
はい、
でいつもその同じ日常ですよね、毎日同じ日常に正直ちょっと飽き飽きしてると、自分のことはもっとできる人間じゃないかと思ってるけど、なかなかうまくいかないとか、まあ、そういった方に聞いてほしいし見てほしい話ですよね、これは。
なるほど、ちょっとなんか僕がダメージ受けちゃったんですけどありがとうございます。
ありがとうございます、
ぜひ皆さんも読んでみてください。では、本日スタジオにゲストでお越しいただきました、著者の小山達夫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
5分の使い方で人生は変わる、小山達夫著、角川フォレスタより税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。いや、このアプローチは面白いなと思ってたんですけども、ちょっと小山さんが厳しいというか怖い人だったらどうしようと思って、いや、お会いしていい人だったんでよかったです。っていうか、あの1982年生まれだからね、あの同い年なんですけども、いや、なかなか違う人生を生きてしまったなと思います。で今回のインタビューでちょっとびっくりしたのが、あの小山さん自身から、あの別に5分じゃなくて5秒でもいいですよと言われたこと。そうなんです、別にね、あの5分が辛いという人は5秒でもいいですし、何よりも大事なのは一番最初をいかにストレスフリーで乗り切るか、そしてそれを習慣化していくかっていうお話なんです。ついついやる気が出ないとか、なんかこういう風にしたいんだけど人生がなかなか変わらないという人は、こちらの本読んでみてはいかがでしょうか。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。